休日会議。
こんにちは、相馬ちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を収録しているのは2020年9月20日の21時14分ということで、当日配信でギリギリですね。あとこの残り3時間ぐらいの中でこう頑張っていくというところでございます。
はい、昨日はね、
はい、
マーチャントクラブ久々に、
はい、
前回そのみんなでこう集まるみたいのは、
はい、
実質的には2月が最後だったと思うんですよ。で、3、4、5、6、7、8は、
はい、
一度その事務所でズーム配信ということで、
はい、
来れる方は来るみたいな流れだったけど、
うんうん、
今回はね、ちゃんとこう、まあ、池袋、まあ、千川の方でね、はい、しっかり開催して、
はい、
結構僕はやっぱり良かったんじゃないかなと思っています
。
はい、
そうですね。
うん。
もおっしゃってましたけど、
うん、
本当に人間喋んないとダメなんですね。
ねえ、
はい、
そう、休み時間もはいはい、これからも始めますよってなってもまだこの会話が止まらないぐらいのね。
そうですね、喋りたくてしょうがないという状態です
。うん、だから健太も飲む、健太がお酒を飲むってこともびっくりしてねえ、
はい、
あれはどうしたんですか？
いえいえ、心入れ替えまして、僕一番下っ端だなと思って、ちょっと。
何が？
ちゃんとやっていかないとなっていう心の入れ替えをしたところです。
ああ、はい。ケンタ、飲もうか、二、はい、人でね、今度。
そうですね、ぜひお願いします。
ね、まあ今日はね、
はい。
まあセミナーの後日談とかまた別途というところで、
はい。
先月、あれ今月だっけ、僕あのインフィニティクラブで、
はい、
ゲスト講師で登壇させてもらった後に、
はい、
柴田はるかさんからですね、はい、はい、インフィニティクラブのみんなからの質問ですみたいな風に質問を送ってくださって、
はい、
うん、今日はそれに答えていきたいなと。
はい、
はい、
ありがとうございます。結構質問たくさんいただいたのでギュッとまとめつつ、須賀さんにバシッと答えていただきたいと思います。
はい、
お名前は、柴田さん以外はイニシャルでいいですかね。
そうですね、イニシャルにしておきましょうか。
はい。一つ目です。柴田さんですね。やるべきことと突発的に出てくるやりたいことへの優先順位の付け方に迷うことが多々あります。例えば、締め切りがあったり、鑑定を待っている相手がいる仕事を抱えているけれど、急遽知ったセミナーに参加したい、急に応援したい人、ことが出てきて、それをするならタイミング的には今が良さそう、など、元々のスケジュールをずらして、その瞬間しかできない、その日しかできないことをどこまで取り入れていくか迷います。突発的に出てくるやりたいことを優先しすぎた結果、相手を長く待たせてしまうこともあり、申し訳ないという気持ちと、これをやりたいと思う気持ちとで葛藤します。ご多忙を極める菅さんや健太さんは、もっと物事の優先順位をシビアに考えなければいけないかと思うのですが、どのような基準で判断されてらっしゃいますかというご質問です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。優先順位をね、シビアにはね、
はい、
あまり考え、もう簡単なシンプルな、
はい、
ルールで、
はい、
約束した順番を守るみたいなところと、
うん、
まあ、納期はもちろん厳守から、
はい、
僕の場合は、
はい、
自分の時間、普段こう作業に当ててる時間が結構膨大にあるわけだけれども、はい、そこをやっぱ削るっていうので時間を作る、
うん、
まあ、クライアントからの相談っていうのは、
はい、
突然来るし、
そうですね、
あと突然のそのサウナのお誘いとかね、嬉しいお誘いとかは突然来るので、はい、
うん、
そうなった時は自分のそのコントロールできる時間の中で減らして参加するみたいな、
は
い、うん、だからどうしても行きたいものがある場合とかは、はい、結局はそのコントロールできる時間を削るしかない、
そうですね、
ですよね、だからよく最初の頃の、
はい、
あ、なんか睡眠時間をね削るみたいな話があったりとか、はい、
うん、
何かしらコントロールできる中で睡眠というのはなるべく削りたくはないところだとはね、 思うんだけれども、ね、ちょっとこう削れるところを作っていかないとやっぱり生み出せないし、うんうん、長く待たせてしまうっていうのはやめた方がいい。
そうですね。
うん、そうそう、このね、余力を作っていくっていう話に関しては、はい、
うん、
まあでも後々の質問でも、
はい、
うん、ちょっと具体的には話せるかなと思うんだけど、はい、どう、健太、どう、
はい、僕はなんかこう、何でしょう、なんかすごく前の休日会議でも多分似たような質問があったかなと思うんですけど、うん、その時に菅さんがおっしゃったのは、要は、まあ、自分でその今もおっしゃったこととまあ同じで、自分でコントロールできる時間を増やすのが大事だよねっていう話あったと思うんですよ。
うんうん、
で、その当時は、まあ、なんでしょう、まだピンとこなかった部分もあったのかななんて思うんですけど、うん、今はすごく意識していて、
うん、
すごく簡単に言うと、僕は今、ご多忙を極めていないですね。
そうなんです、はい、バタさん、僕もですね、
はい、
ご多忙は極めてないんですね。ただそのコントロールできる時間を増やしていく中で、はい、うん、その中で新しいものをやったりとか、
はい、
勉強したりとか、うん、他の作業に当てたりっていう時間でフルで使ってるんで、
うん、
常に何かしてるっていうふうには映ってるかもしれないけど、
一緒かもしれない。
ここはね、コントロールできる時間なので、
うん
うん、なのでまるっきりね、じゃあ娘が帰ってきて、
はい、
近所のイオンに行きたいってなったら、はい、じゃあ行くかみたいな、
うん、
うん、そういうことがすぐできるのもそういうことかなと、
はい、例えばの要は制作系というか、
うん、
クライアントワークみたいな形で仕事を受けてる場合って、
うん、
なかなかやりにくい部分もきっとあるのかななんて思ったりするんですけど、
うんうんうん、
その場合菅さんだったらどうしていきますか。
まあ、納期を聞いて、
はい、
その1週間納期を伸ばせるかどうかみたいなところですね。最初の、
なるほど、
最初納期決定時で、
なるほど、
枠を持たせるみたいな。
パッと見た感じ、じゃあ2週間でできそうだなって思ったところを3週間納期でみたいなことですかね。
そう、先方が全然そういう、ね、時間感覚でもしいてくれたら、
はい、
3週間でっていう形で取っちゃった方が、
うん、
うん、余白が生まれるんで、
ね、そうですよね。こうスキルの余白を作ることの大事さは、うん、本当に菅さんに教えてもらったことの一つだなというのを改めて思うというか、思ってるんですけど、なんか昔はなんか何でしょう、要は詰めて詰めて、
うん、
こういっぱい入れっていう、忙しくしてるとなんか他のこと考えなくていいじゃないですか。
うん、
なのでこう思ってたんですけど、うんうん、違いますね。余白がアイデアを生みますね。全然違うなと思いました。
だ、来月の予定がいっぱいになることでっていうのが好きな方もね、いるもんね。
はい、
僕あれは絶望になってしまうん
で。昔からなんか言ってましたよね。スケジュールが埋まるとうーって思うって言ってました。
そう、そうなんだよね。うん、まあでも、
はい、
その中でもじゃあ会ってご飯食べようかの約束は僕はまだいい、よくて、
うんうんうんうん、
でもそれも一番いいのは、
はい、
やっぱりね、いつも言ってるけど、その食べたい、飲みたいと思った時が一番なので、
はい、
うん、2週間後の約束、まあ、いいけど全然、
はい、
その時はそのなんだろうな、こうどういう気持ちかまたわからないって言ったらあれだけど、
はいはい、
うんね、なるべく先々に予定が、
まあ、極端な話あれですよね、翌日セミナーとかいう場合はちょっとご飯食べに行ってる場合じゃないですよね。
そうそうそうそう、うんうん、あね、だからあとはね、注意した方がいいところはちょっと話変わるかもしれないけど、はい、約束した順番を守るというところ、
ね、それ大事ですね。
参加しますってなった後に、
はい、
急遽大事な予定が入っちゃって行けなくなりましたみたいな、
あれめっちゃ失礼ですもんね。
そうなんですよ、大事な予定を入っちゃったわけじゃなくてね、入れたのは絶対に自分なのでね、
はい、
うん、あなたの約束よりね、優先すべきことが見つかる、うん、た報告みたいなことなんで、
ね、そうですよね、そういうことですもんね。
やめた方がいいかなと、
はい、
思いますね。うんうん、順番、納期厳守、はい、うん、あとは、まあ、コントロールできる時間を増やさなきゃいけないし、
はい、
ある程度、まあ、削って調整していかなきゃいけないっていうところはありますよっていうことですかね。
うん、娘さんも前おっしゃってましたけど、もう楽しい、なんか楽しそうだな、これやってみたいなって思うのをやるために 来た時にそれをやるために余白を作っておくという、
うんうん、
すごく大事なんだなと改めて最近思ってます。ぜひ試してみてください。
は
い、お次行きたいと思います。
はい、
Y さんからの質問です。現在インフィニティクラブで LINE グループを作り投稿を行っています。今はセミナーの復習を投稿していますが、何か他に配信のアイデアがあれば教えてくださいというご質問ですね。うん、
なんかインフィニティクラブのメンバーの方々ってこう、はい、メンバーへのなんかその、はい、私は今何ができるだろうですごいこう活発に動くイメージがあって、
あ、素敵ですね。うん、
だこの Y さんも、
はい、
なんかクラブの、ね、インフィニティクラブのみんなが喜ぶならというところで、
うんうんうん、
記事書いて復習記事みたいな投稿してると思うんだけれども、うん、何か他に配信のアイディアがとなったら、
はい、
どうでしょうね。これでもその Y さんが思う、
はい、
その復習でとても大事に思ってるポイントだったりとか、
うん、
Y さんの解釈を混ぜるとかは一つい
いんじゃ
ないですかね。
うん、
あ、Y さんの考え方面白いなとかね、
うん、
から、うん、
あ、その LINE グループの雰囲気がちょっとわからないので適当に言うんですけど、
うん、
例えば僕がなんかそのセミナーの講師だったとしたら、
うん、
その事前にその何でしょう、投稿、登壇する前にグループの人たちからこういうこと聞きたいみたいな質問がまとまってもらえたらめっちゃ助かりますけどね。
ああ、そうだね。
はい、
うん。
集めて、まとめてくれてたらめちゃくちゃ助かりますね。うん、
これ、例えば、
はい、
インフィニティでは、その、ゲスト講師っていうのが最近は毎月登壇してると思うんだけれども、はいはい、その、ね、後日談として Y さんが、
はい、
こんな質問上がってきてなんでとか、
はい、
ちょっとあの5分だけなんか Zoom で収録できないかとか、
あ、はいはいはい、
断らないと思うんですよね、講師の方は。
ね、確かにそうですね、
うん。そういう生音声を、ね、
うん、
グループに投げてあげるとか、
うん、
うん、いいんじゃないですかね。そしたら Y さんだからできることがね、増えてきて。
そうですね。
で、Y さんはその講師と直接的接点も持てるようにな
った
り、うん、どう広がっていくかわからないですからね。
そうですね。
うん、面白いと思う。
ぜひ、なんか多分できることっていろいろあると思いますよね。
うんうんうん。
楽しみにしてね。
はい。
そんな感じで、お次に行きたいと思います。
はい。
お次です。T さん。はい。二つありますが、一つずついきたいと思います。菅さん流の相手をやる気にさせたり、励ましたりする言葉がけを知りたいですというご質問ですね。まあ、二つ連続でいきますかね。もう一つが、
はい、
子育てで大事にしていることを教えていただきたいです。お子さんに対しての言葉がけとかお伺いしたいです。楽しみですね。
はい。相手をやる気にさせたり、励ましたりする言葉がけ。
これ、あれですよね。菅さんが例えば何とかですって言ったとするじゃないですか。
はい。
そしたら、何とかですって言ってたら、あ、僕今やる気にさせようとされてるんだなって思っちゃうかもしれない。
その仕掛けのスイッチが今入ってるんだなとかね。これは何て言ったらいいんだろうな。
まあでもその、要は、あれじゃないですか。ビジネス、私も自信がないんですと言ったときに、うん、なんかどういう、なんでしょうね、ことをお声掛けするんですか？
あ、でもその例えば、
はい、
誰もが言うセリフでも、
はい、
刺さる場合と刺さらない場合があるというか、
はい、
これみんな言ってるじゃんっていう言葉でも、
はい、
背景次第では刺さるんですよ、
はい、なん
かね、例えば、うんうん、僕の場合だと相手のことを、まあ、どれだけ知ってるかで届くメッセージの質は変わると思っていて、
はい、
だから結構こうその人が日々何をしてとかの投稿を追ったりとか、
なるほど、
なのでいろんなことを知った上で声をかけてるんだよとか、興味関心があることを前提に、僕自身がその人に興味ある、はい、関心があることを前提にこうだよこうだよっていう形で伝えるっていうのかな。
うん、
だから何々しないとまずいとか何々は意味がないみたいな、はい、そういう話はしなくて、
はい、
よくあるコピーライティングでその不安で助長して訴求させるようなことではなく、はい、
うん
うん、やっぱプラスもうポジティブに徹するというか、
うんうん、
相手の話はしっかり受け止めるし、
はい、
まずいろんな考え、こんな、 ざわざわしている、なんかモヤモヤしているっていうのは全部受け止めた上で、
うん、
それを踏まえて、僕は丸丸さんのことをいろいろ知ってる上で今思うことを伝えるよっていうところで、
はい、
最後はねやっぱ、うん、すごくこうポジティブに着地してもらうために、
うん、
っていうのは心がけてる
けど、ね、なるほど、ね、うん、このあれですよね、そのクライアントさんだからっていう話じゃなくて須田さんというその人間性としてもそういう感じで人と接するイメージが僕にはありますね。
うん、
なので、子育てとかも一緒なのかななんて勝手に思ってました。
子育てはね、
はい、
一個結構強く意識してるのは、
はい、
僕がいかに日々楽しそうかを見せる。
ああ、いいですね。
全力で楽しんでる姿を見てもらうというか。
はい、
だからやっぱ僕が事務所に行くっていうとずるいっていうようになったりとかね、
もし
かしたら。あとはまあ、じゃあそういう楽しんでる父親がいるとして、
はい、
まあ、じゃあ僕といると楽しいことがありそうだみたいな、
うんうんうん、
作ったりとか、あとはね、同じ目線で全力で遊ぶっていうのはあるかな。
ああ、素敵ですね。
プニジェル石鹸みたいな、この前買ったんだけど。
はいはい。
そういうのあるじゃない、なんか。
ありますよね。
ね、子供のなんか作るやつ、バスボム作るとか、うんうんうんうん、アクアビーズやるとか。
はいはい。
あれをガチンコで一緒にやるみたいなのは。
やすごいな、はあ。僕ちょっと自信ないっすね、それ。
結構ね、
はい、
ハマれるというかね。うん。あとはでも何欲しい、あれ欲しいの中では、
はい、
そんなにね、いろんなものを、ね、
うんうん、
こう買ってたら良くないなっていうのもあるけど、
はい、
絵本だけはね、無制限っていうのがあって、
うーん、
欲しいと言われれば必ず買うみたいな。
あ、素敵ですね。
絵本。あとは今まだ、まあ、幼稚園上がって小学校1年生になったばっかだけれども、
はい、
結構ね、学校であった出来事を、
はい、
喋ろうとする中でまだ文脈っていうのがうまく作れないんだけど、
まあまあそれそうですね、
うん、あれも途中でつまりそこうだよねとかは言わないようにして、
あ、
最後まで頑張って組み立ててるのを聞いてから、うん、ああそうかそうかみたいなのが多いかな、うん、ここ最近。
素敵だ、うん、
そうそうそう、あとはポジティブに終わるっていうのはね、
はい、まあでもそうですよね、なんかこう前別の質問会で要はなんかいつも怒ってる人みたいな感じになっちゃうとあんまり、ね、一緒にいるの楽しくなくなっちゃうから、そういう存在にはならないようにした方がいいよねみたいな話あったと思うんですけど、それとも通ずるものがありますよね。
ビジネスとかでもふとメッセンジャーがね、これもよく話すことだけど、うん、ポンと来た時に、
はい、
お何々さんだ、次何の話だろうって楽しみにしてもらえるか、
うんうんうん、
え、なんかまたネガティブな相談なのかなとか。この差はすごい大きいじゃない。
大きいですね。
うん。なんかね、近しいものがあると思う。だから僕が常になんか、
はい、
ネガティブに対応してたらね、娘もあんまりこう、ね、なんか積極的に、
そうですね。
話に来ないかもしれないし、
うん。
うん。同じかもしれないですね、考え方は。
うん。
うん、
いい話を聞かせていただきました。
お
次行きたいと思います。
はい。
P さんですね。私は今、絵本講師になるために勉強中です。講座の中で受講者さんに絵本を読み聞かせをすることがあるため、絵本を読むのが上手になりたいと思っています。そこで絵本を読む練習ができて、なおかつ絵本講師としての認知度アップにもつながる何かいい方法があれば教えてください。YouTube は著作権が大丈夫なのかが不安です、うん、というご質問ですね。
読み聞かせ、
はい、
まあ、個人的には、
はい、
例えばなんかそういうね、その著作権とか一回置いといて、
はい、
アンパンマン的なもののね、うん、こう、うん、読み聞かせの時に、
はい、
そのバイキンマンの声だけやたら似てるだけでも僕は相当盛り上がる。そこだけもう読み聞かせというかモノマネの域を超えてたらちょっとね。でもあるけど、そう、著作権とかに関しては、
はい、
あれですよ、あの、そのね、日本書籍出版協会で、うん、多分利用許可申請書とかなんか僕一回見たことあってダウンロードできるん
へ
え。で、その中で何の目的でとか、
はいはい、
なってやれば申請もできるし、
うん、
あとは、その小学校とかで僕が知ったのは、
はい、
あの青空文庫とかだと、YouTube にアップできるはず、確か。
なるほど。はい。
うん、でも確か、あの、細かい部分ちょっとわかんないんでね、調べてもらったらいいと思うんだけど、はい、そしたらね、あの、動画配信しながら練習できるし、
うんう
ん、ね、あの、上手になるためとその認知っていうのは2つカバーできるのかな、なんて。
そうです
ね。うん。
僕あれですよ、YouTube でなんか見た話なんですけど、キングコングの西野さんが書いた本。
うんうん、
は別に全然朗読してあげてもらっていいよみたいなことを言ってたような気がするんで、
うんうん、
一回調べてみてもいいんじゃないかなと思います。
ね、なんか朗読アップしたらちょっと教えてほしいですね。
うん、うん、
聞いてみたいですね。
は
い、うん、
という感じで、まあよく調べてみましょうっていう話になっちゃったんですけど、
ね、そう、あの、
はい、
申請はやっぱ許諾は取った方がいい。
はい、そうですね。無視してやるっていいことはないと思います。
うんうん。
では、お次行きたいと思います。
はい。
B さん。というか名前出さない方がいいかな。B さんですかね。はい。素直にビジネスを楽しみたいけど、基盤が固まっていないため、結果を求めて数字に固執することも多いです。かっこ余裕がないとも言うのでしょうか。かっこ閉じ、楽しむことと結果を出すこと、成功者はどのようにバランスをとっているのでしょうか、というご質問ですね。
これね、楽しまないとまず結果が出づらいって言ってしまうと、はい、鶏が先か卵が先かみたいなね、話にはなっちゃうんだけども。
絶対そうですよね。
うん、そうなんだよね。
はい、
これに関しては、
はい、
3時間から4時間話して、
はいはい、うん、
でやりたいことが、結果を出したいことってなっちゃうと、
はい、
そのやりたいことイコールお金を稼ぎたいということになってしまうとね、なかなかこれはまた難しくなってしまう。
そうですね。
非常に顧客に負荷をかけた、
うん、
無理くりなサービスが生まれがちになるとか、
はい、うんうん、
基盤とは何かってなったと。
基盤って何なんでしょうね。
定期収入、安定収入みたいなことなのか。
うん
うん、でも話を聞いてるとね、
はい、
あの人には丸々というものがある、また別のあの人には丸々というものがあるけれども、
はい、
私にはないみたいに思っちゃうっていうところみたいで。
なるほど。
うん、でも他の人から見ると、そのね、相談者の方も、
はい、
B さんにはこれがあるじゃんと思ってる方もいっぱいいて、
はい、
教わりたいと思ってる方もいっぱいいて、
うん
うん、で、その基盤となる収入源に関して悩んでたりもするんだけど、
はい、
結構その単発単発で大きいお仕事がね、入ったりとかしてるわけで、うん、だから月50万円例えばねが毎月こう入ってくるっていう流れで年間600万ってなることを求めてるのか、
うん、
10ヶ月準備して残り2ヶ月で、
うん、
50万かける12のものが売れるのかとか、うん、同じ感覚、同じ結果ではあるけれども、
はい、
これどっちでもいいのかとかね、
うん
うん、よくね、こうまだビジネススタートして3ヶ月目なんですけど収入が上がってなくてみたいな話もあるけれども、
はい、
うん、でもね、スタートアップとかは、
はい、
額の出資をいただきながら、
うん、
3年間赤字でやりくりしながら4年目でとかね、
うん、
そういうのもあるし、これはね、考え方だけれどもね、
うん
うん、なのでね、一方でそのじゃあ周りの人へできることをね、はい、まず貢献していこうみたいな、
うんうん、
いう中で、いやでも何ヶ月も貢献してきたけれどもつながらないみたいな人もいるかもしれない、
はい、
けれども、これはね、その何ヶ月やったからどうかってことでもなくて、
そうですね、
これデフォルトでやっていく部分だったりもして、
そうですね、
そうそう、だからこれが半年やったからどうかとか1年やったからどうかというか、
はい、
これはもう常々、ね、経営者として別の側面でずっと持っといた方が僕はいいんじゃないかとかね、うんうん、で なんか、例えば、定期的な受注の流れが組めたとしても、その定期的な流れは先々は分からないし、まあ、中小法人の制作業者とかは、日々誰かがね、営業行ってとか、つないで仕事もらってっていうのもあるけど、定期収入かって言われるとそうじゃないもんね。やっぱそうやって営業があってこそだったりとかするし、あとはリスト取得から、セールスマネーが一連の流れになってて、ね、商品、サービス、コンテンツ販売してる、この仕組みができたからといっても、これも落ちてくわけで、
そうなんですよね。劣化するんですよね。
必ず落ちてくしね。なのでね、こう何をもって基盤とするかってなったとき、僕の場合はやっぱり、そういう、なんだろうな、いろんな、例えば、コンテンツを販売していくもので、ちょっとずつね、こう、数万円、数万円、数万円みたいのが毎月重なってみたいのは確かにあったけれども、今思うと、例えば、身近な人たちの役に立っていくとか、貢献していくってなると、菅さんはこういうことができる人だっていうのが、これが、なんかね、蜘蛛の巣状に、アメーバ状にこう、人と人がつながっていくようなものが僕は一番の安心材料だったり
なる
もし
ほどですね。
て。で、これ一朝一夕にはできないもの
そ
だ
うです
し、
ね。
打算性っていうのは見えるだろうし、この人とつながればこんないいことがあるかもしれないなんて。
そうですね。
だからね、こう、僕は今そういう、どちらかというとね、アナログ的な動きが非常に多いので、そうなったのは僕が人が好きだからっていうのもあるけれども、ここにで僕はお金というか、いざとなればなんかこうつながりの中で埋めるっていうのが安心自信になってるのかなみたいなな
るほ
の
ど
はあ
です
る
ね。
かな。そうなんですよね。ね、こう基盤となるもの、まあ、何かじゃあ商品作るってなると、まず単価、商品のまあ中身もそうだけど、まあ、単価と制約率とお客さんの数か、そうなった時にね、この相談の時は、僕は意識して伝えたいなと思ったのは、まあ、自分の知識での範囲で考えずにね、悩んでる人と解決できることを結ぶみたいなイメージの方ができることっていうもそのものが広がるんじゃないかというのと、あとは、それが売れるかどうかのイメージが立たないっていうことも言ってて、そうなった場合は、でもイメージが立たないんであれば、そのテスト販売で制約率を見るとか、事前アンケートを取る、モニターを募集するなどなどですよね。
なイメージ見えないのが普通だと思いますけどね。
で、まあ、あとは、単価はね、限界あると思うし、制約率っていうのも限界はあると思うし、一方、お客さんの数をある程度伸ばせるとなると、見込みの数とかはね、そうなってくると、アクセスを増やす工程に入っていくと思うんだけど、広告であれば人柄云々ではなくて、こう、ベネフィット一本勝負なところで見せていくとか、ブログとかね、自分自身の SNS 経由であれば、またあなただからっていうプラスアルファの要素にもね、効果があったりもするんで。まあでも詰まるところですね。昨日セミナーで、ハントクラブ第71回で山下さんがいろいろお話ししてくれたことですよね。
そうですね。
まあ今できることをね、全力で取り組むことが最も不安解消につながるのではないかと、部分も含めて、彼女はね、しっかりその講義を聞いたんでね、大丈夫かなと。
そうです
ま
ね。
た何かあれば、個別で、いや、もちろん休日会議でもいいんで、質問もらえたらなと思います。
ありがとうございます。最後ですね、S さんから質問です。菅さんの一日のスケジュールの流れや時間の使い方などを教えていただきたいですということなんですね。
これね、本当にバラバラでね、で、僕は時間の使い方がうまくない自負があるので、なんだろうね、こう、朝6時から7時に起きて、8時、小学校に子供を送った後、
素晴らしい。
むちゃくちゃ眠いときはそのまま気絶するし、はい、朝ごはんをね食べてなかった場合は、
はい、
そのまま奥さんとその、なんだっけ、ジョナサンとかモーニングとかやってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこでご飯食べたりとか。
なるほど。
で戻ってきて家で作業、まあ打ち合わせ、はい、
うん、
まあ時々普通にスーパーに一緒に買い物みたいな、うん、で昼一緒に食べた後は、
はい、
事務所に行くパターンと、
うん、
もう夜まで一日中ズームの打ち合わせのパターンと、
はい、
で娘が帰ってきたら、まあ時間ね、ズームとかはちょっとずらせないけど、
はい、
自分作業だったら時間がコントロールできるんで、うん、どっか一緒に出かけたりとか。
なるほどね。
うん、夜はじゃあどうしてるかって、まあ事務所の仲間でご飯行ったり、
はい、
まあ、家族とご飯行ったり、
うん、
なんかみんなガッチャンコしてご飯行ったり、
うん
うん、で帰ってきて風呂とか入ったらゴールデンタイムで、
はい、
作業というか勉強というか、
うん
うん、やり取りもあるけれども、それを、まあ、満足するまでやるっていうか、
はい、
だから朝までになるから、
はい、
うん、たまにこの時にもう夜スパッと寝ちゃう時もあって、そうすると睡眠しっかりなんで、
はい、
小学校送った後に寝なくてもよくなったりとか、まあ、そんなこう参考に、ね、
はい、
なる部分はないかもしれないけど、
そうですね。
結局、なんかね、はい、効率化するとして、はい、そうすると、効率化して圧縮された分、時間が生まれるけど、
はい、
結局そこに新たな勉強の時間とか、挑戦タイムに入るので、
うん、
結局、日々は同じだったりもする。
そうですね、
ただ、うん、自分の時間という意味では、自由にコントロールできる時間が増えてるみたいなことなのかなと。
うん、そうですね。
うん、だ定期的にその、布団圧縮袋みたいに効率、かというかね、
はい、
周りの力も借りていかないと難しいっていうのは僕の中では、
うんうん、
そうそう、ま、そうした分新しいことがまたできるみたいな。
そう、まあ、効率化にゴールないですもんね、
うん、
うん、でなんか僕の場合なんかあれもこれもやろうって思って全部できた試しがないんで、やっぱ僕もね、うん、一つに決めてやるっていうのを繰り返すだけですね。
そうですね。淡々と粛々と本当にね、はい、うん、いやー質問をこれだけ、
はい、
一気に答えることに非常にもったいなさを、
はい、ちょっとこれほぼ7週に分けれましたからね。
ね、求めててもなかなかねいただけないんでね、はい、
そうですね。
ありがたい、はい、うん、こんなところですかね。
そうですね、
またなんか
結構前
に思ってましたが、そうそう、来週、
はい、
来週の休日会議は、
はい、
ゲスト、
え、
はい、
あ、いらっしゃるんですね。
ゲスト、それこそあれです、インフィニティクラブの、
はい、
代表の棚由香さんですね。
お、はい、
さんゲストに3人で話しましょうという会ですね。
わかりました。
はい、
じゃあまた、来週ですね、27日お届けできればなと思います。
はい、
休日会議ではご意見、ご感想、ご質問お待ちしております。LINE の方からご連絡いただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。